書15章42節から47節をお読みします。すっかり夕方になった。その日は備えの日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ピラトはイエスがもう死んだのかと驚いて、百人隊長を呼び出し、イエスがすでに死んでしまったかどうかを問いただした。そして百人隊長からそうと確かめてから、イエスの体をヨセフに与えた。そこでヨセフは雨布を買い、イエスを取り下ろしてその雨布に包み、岩を掘って作った墓に納めた。墓の入り口には石が転がしかけておいた、石を転がしかけておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの納められるところをよく見ていた。お座りください。隠れキリシタンからの脱却というタイトルで上野牧師からメッセージをいただきます。
ちょっと原因下げてます。はい、じゃあ皆さん、マスクを取って周りの方々と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。先週は、イエス様が、十字架にかけられた場面を見ました。イエス様は、全ての人の罪を背負って、贖いとなってくださいました。罪のない清い、方が罪人とされて人類の救いが完成したわけです。十字架にかけられるまで、イエス様がこの痛めつけられ苦しまれるのをたくさんの人たちが見てきました。しかしイエス様を助けようとする者は一人もいませんでした。人から見捨てられ、神からも見捨てられて、イエス様は息を引き取られました。究極の孤独死です。死なれた後もしばらくの間、イエス様の遺体はこの十字架の上に、かけられたままだったんですけれども、そのかけられた日が金曜日でした。で、金曜日の夕方からはもう安息日が始まるわけです。でその前にイエス様の遺体を引き取ろうと決断した人物がいました。それが今日この箇所に、今読んでもらった箇所に登場した、アリマタヤのヨセフです。43節見てください。アリマタヤのヨセフは思い切ってピラトのところに行き、イエスの体の下げ渡しを願った。ヨセフは有力な議員であり、自らも神の国を待ち望んでいた人であった。ここに、思い切ってというふうにあります。ヨセフは思い切らなければできないことをしたんです。ここを見るとヨセフは有力な議員であったというふうに、書いてあります。有力な議員ということは発言力があります。またマタイの福音書にはこのヨセフ金持ちであったというふうにも書かれてあります。ということは、権力もまた富も握っている、キーパーソンだったわけです。でもこのユダヤ人の指導者たちはほぼ全員イエス様のことをよくは思っていませんでした。ですからこのイエス様が死んで、ああよかったというふうに思っているわけです。そうであればですね、このイエス様がの遺体が十字架の上に、ほったらかしにされていても全く気にも留めないわけです。猛禽についばまれたってもう知らん顔ですよ。 しかしそこにヨセフが現れてイエス様の体の下げ下ろしを願ったわけです。他の議員からすればえっていうことなんです。ヨセフさんともあろう方が何を言ってるんですかって。イエスと何の関係があるんですかという話なわけですよ。もう不可解で不可解でしょうがない、この有股のヨセフ、イエス様の審判でした。仲間たちには隠していましたが、イエス様の考えに賛同していました。でイエス様が殺されることについても彼は実は反対してたんですね。ルカの福音書を見るとこのような記述があります。23章51節、この人は議員たちの計画や行動には同意しなかった、でもみんなに押し切られちゃったわけですよ。これ無念だったと思うんですね。イエス様がかけられている十字架を見上げたときに葛藤があったことでしょう。イエス様のことを擁護するような、陰で擁護するような発言はしてきたけれども、はっきりと自分がイエス様を信じていることを言葉でも行動でも表してこなかったんです。自分の信仰このまま隠しておいていいのだろうか。でもここで信仰を表明することは恐ろしいことなんです。身内の敵であるイエス様に組するものとなる。当然それによって自分がどうなるかっていうのは分かってるんです。間違いなく議員辞職ですよ。彼にとっては安定した地位を失うことになるんです。これまで長い間かけて積み上げてきたキャリアを捨てることになるわけです。キャリアだけではありません。人間関係にもひびが入る。ソース感食らって村八分なんてことも十分に考えられるわけです。でもこのユダヤ人社会において共同体から追放されるっていうことは致命的なんですよ。ですからこの世における損得感情だけで考えるならば、信仰表明することに何のメリットもないわけです。これしかしヨセフは自分の心に嘘がつけなくなって、思い切ってイエス様の遺体を引き取りに行くんです。この行動が彼にとっての信仰表明です。自分が握っていたものを手放してキリストのために全てを失う覚悟でいる。もうこの時ヨセフはキリストと共に十字架につけられています。キリストと共に死んでますよ彼は。でなぜそこまでできたのか。ヨセフは神の国を待ち望んでいたっていうふうに書いてあるんです。神の国とは神のご支配のことです。イエス様は神の国が訪れるとどんなことが起こるかというのを人々の前に示されました。神の国の望むところには悔い改めがありました。また通常では考えられない癒しや解放が起こるのを見たんです。人々はでこの時ヨセフの上に神の国が来てるんです。 あのイエス様たくさん神の国の例え話されましたよね。でこのマルコの福音書でもですね、このからし種が大きく大きく成長することに例えられて神の国が語られました。あの目に見えないほどの小さな種が地にまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなる。で大きな枝を張って鳥が巣を作れるほどにまでなるというあの例え話です。この例えを思い出すときに、ヨセフの中にまかれていた種が見えないところで成長していて、この時大きくなって表に現れたというふうに思うんですね。皆さん、神の国は力です。第一コリントの4章20節にこういう言葉があります。神の国は言葉にはなく力にあるのです。皆さん、神の国が望むところには力が生じます。その力に押し出されてヨセフは大胆になることができました。彼が望んでいた神の国が望んでいただけではなく現実のものになって彼の上に降りてきてるんです。これ実はもう一人この現場に一緒にいた人物がいるんですよね。ニコデモです。ヨハネの福音書の19章39節見てください。前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。ここにこのニコデモのイエス様へのレスペクト、この尊敬する姿勢を感じるわけです。もうイエス様の尊厳が失われることがないように最大限手厚くして葬ってあげたいっていう彼の気持ちが伝わってくるわけです。ニコデモ、イエス様のために今できることを精一杯したんです。でもニコデモ、そんなことができる人物じゃなかったんです。あの彼はパリサイ人でユダヤ人の指導者でした。要するにさっき見たアリマタヤのヨセフと同じような立場にいた人なんです。まあ、ここに前にっていうふうに書かれてありますけれども、皆さん覚えてますか、この前何があったか。あのニコデモは夜な夜なイエス様を訪ねていったじゃないですか。あの時のことですよ。でなぜ夜な夜ななのか、あのイエス様と会っている現場を仲間に見られたらまずいんです。指導者としての地位が危うくなる。だから日中ではなく人目につかない夜を選んでイエス様のもとに出かけていったんです。あのこそこそしていたニコデモがこの時ばかりは大胆に人々の前に自分の姿を現してイエス様のもとに進んでいって遺体を引き取ったんです。皆さん、あの夜に訪ねていった時イエス様から何て言われたか覚えてますか。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんって言われたんですよね。でそれに対してニコデモは、人は年を、老年になってどのようにして生まれ、ることができるのですか、もう一度母の胎の中に入って生まれることができましょうかっていうような、まあ、受け答えをしたんですよね。まあ、トンチンカンな答えをしてたんですけれども、まあ、思います。確かにその時ニコデモには神の国が見えてなかった。 しかしニコデモがイエス様の遺体を引き取りに来た時に彼は神の国を見ていると思うんです。現に新しく生まれ変われなければできないことをニコデモはここでしたわけです。神の国、神のご支配があったからこそヨセフ同様彼もまた大胆になることができたんです。ヨセフとニコデモは2人でイエス様を埋葬する準備をしました。安息日を前にして死体に触れるっていうことは通常ありえないことなんです。なぜならば律法によると死体に触れると身を汚すことになるんですよね。でも2人は律法を超えていくんです。イエス様再三再四この律法の本質っていうものを人々に解き明かされました。時にそれがパリサイ人や律法学者たちの目にはキーに映ったんです。ですから反対されたわけです。でもヨセフとニコデモ、このイエス様が教えられた律法の本質、神を愛し人を愛するっていうことが心で分かったんですよ。これ律法を守るっていうのはどういうことか分かったんです。新しい皮袋でイエス様の教えを受け入れることができたんです。だから汚れることを恐れることなくイエス様の遺体のもとに近づいていったんです。先週神殿の幕が上から下に裂かれたという話がされました。至聖所と聖所を仕切る幕が切り裂かれたということは誰もが神のもとに近づけることになったということを表しているということでした。要するに隔てるものが何もないんです。でこの時ですよ、真っ先にイエス様に近づいていったのは弟子たちでもなく女たちでもなくニコデモとヨセフだったんです。裂かれた幕取ってったのは彼ら二人ですよ、真っ先に。ですからこの幕やこの幕が裂かれると同時にこれまで二人の心にあったイエス様との隔てが全てこの時点で取っ払われているわけです。イエス様につながる道がまっすぐに整備されたんです。で、神の国が望むと人目を気にしないでイエス様のもとに飛び込んでいくことができるようになるんです。二人とも思い切ったことに出ました。でも私たちもまた思い切って信仰を表明しなければならない時があるのではないでしょうか。昨年、長崎に行くことがありましたけれども、長崎に行った時にですね、隠れキリシタンのことがですね気になって、少し調べてみました。皆さんご存知のようにザビエルのような外国人宣教師たちが日本にやってきて布教してキリストを信じる者たちが続々と起こされたわけです。しかし江戸幕府は禁教令、また鎖国令を出して宣教師司祭たちはもう国外追放ですよね。そしてキリスト教徒は徹底的に弾圧されたわけです。しかしそんな中、そんな状況の中でも、表向きは仏教徒を装って信仰を守り続けた人たちもいました。また役人たちの目の届かない島や、また陸の孤島と呼ばれるような偏僻な場所に移り住んで信仰を守った者たちもいました。そういう人たちのことを隠れキリシタンとか潜伏キリシタンというふうに呼んでいるわけです。幕末になってこの鎖国が解けました。でも 依然として禁教令は敷かれたままだったわけです。でもこの外国人が街道を建てて礼拝することは許されていたんですね。で長崎県の大浦というところにもうこの天主堂が建てられました。もの珍しい西洋の建物が建てられたっていうことで多くの人が見物に訪れたんです。で見物客に混じってこの浦上というところに住んでいた隠れキリシタンたちが神父のもとを訪れたんです。そして神父を前にして私たちもあなたと同じ信仰を持っていますって表明したんです。で神父はびっくりしたんです。禁教令が出されたからもう250年ぐらい経ってたんですね。もうこの間激しい迫害があったんです。ですからもう日本にはクリスチャン信仰者はいないだろうと思って外国人のこの司祭は思ってたんです。霊的な指導者を失った群れって弱くなって消えていくっていうのは、容易に想像できますよね。しかしなんと250年の時を経て信仰が継承されていた。信徒が生き残っていたんです。このことを信徒発見っていうふうに呼ばれてるんです。でこの後、各地に潜んでいたキリシタンたちが続々と神父を訪れて自分たちの信仰を告白することになったんです。しかし禁教令が続く中でこの信仰を告白するということにはリスクがあったんです。で隠していた信仰を表にすることによって、案の定役人たちに目をつけられることになったんです。いやまだあいつら潜んでたかということでもう信仰を表した信者たちは投獄や拷問によって帰郷を迫られることになったんです。でもそんなことになることは分かってたと思うんですよね。しかし信仰を隠し続けることがこれ以上できなかったわけです。いつまでも隠れキリシタンのままではいられなかったんです。そういう彼らを押し出す力が働いたんです。間違いなくヨセフもニコデモもある意味隠れキリシタンだった。それが隠れではなくなったんです。二人とも捨て身なんですよね。でもこれまでも見てきましたレプター2枚捧げたヤモメもそうでした。ナルドの香油を注いだマリアもそうでした。この自分の命を流れさせるもの、自分が一番大事にしていたものを手放してみんな押し出されて捨て身になって神の前に大胆に進んでいったんです。後先考えてないんです。全員がイエス様を愛してます。愛するっていうことは誰かのために捨て身になること、身を投じることではないでしょうか。自分の保身だけを考えている間は私たちは隠れキリシタンなんです。私たちもまた自分の信仰を隠している場所がないでしょうか。そこで自分の信仰を表明することはそんなことになるかもしれません。 波風立たくないならば黙っておいた方が無難でしょう。しかしもし私たちが神の国を望んでいるならば、本気で神の国をこの地にもたらしたいと願っているならば、そこに葛藤があると思うんですね。私も葛藤したことがありました。祖母の葬儀の時です。帰省するたびにですね、おばあちゃんに、イエス様のことを伝えていました。ある時ですね、ばあちゃんがこのイエス様を信じますと力強く信仰告白したんです。ここにいる妻の愛もその声をですね、一緒に聞いてるんですけれども、その信仰告白を受けて、もうその場で私はおばあちゃんにバプテスマを授けました。でその後間もなくして、天に召されたんですけれども、その時私の父親も母親も、クリスチャンではありませんでした。当然ながらこの部式で葬儀が行われたんです。で、葬儀が終わって火葬場に行ったんですけれども、もう最後、遺体を炉の中に入れる時になって、この自分の信仰もそうなんだけれども、ばあちゃんの信仰を表さないままで終わっていいのかっていうことで激しく葛藤したんです。みんな知らないままでいいのかって。そこにはですね、私の親戚が一度集まって、お寺さんもいるわけですよ。でもこの最後住職がですね、お経を読み上げた後にもうこらえられなくなって、ちょっといいですかっていうふうに声を上げたんです。父親懸念な顔してましたよ。でもこの自分が牧師であるということ、またばあちゃんがですね、このキリストを信じると信仰告白していたことを皆の前で話しました。そしてもう最後に一言祈らせてほしいっていうふうに願い出て、イエスの名で祈りました。牧師としての親父のメンツとか場の雰囲気を考えるんだったらやめた方がいいに決まってるんです。しかしもうこれ以上隠しておけなかったんです。今思えば本当に神のご支配の中に置かれて押し出されたとしか言いようがないんです。やっぱりそこに神の国の力を見た思いがするんです。神のご支配を受けるならば、かつてできなかったことができるようになると信じます。マルコの福音書4章21節から23節を見てください。また言われた、明かりを持ってくるのは升の下や寝台の下に置くためでしょうか？食台の上に置くためではありませんか？隠れているのは必ず現れるためであり、覆い隠されているのは明らかにされるためです。聞く耳のあるものは聞きなさい。私たちの信仰は明かりのように表すためにあります。私たちの信仰を表舞台に立たせる神の国の力を今待ち望みましょう。隠れキリシタンのままではなく、イエス様を愛する私たちの信仰を堂々とこの世にあって表していきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を探ってください。私たちの中にどこかこの信仰を恥ずかしいと思い隠してきた、そのような場所がないでしょうか。今私たちはそんな自分たちの上に 神の国が望むことを待ち望みます。神の国の力を待ち望みます。どうか今一人一人がヨセフやニコデモのように大胆になることができますように、聖霊様の後押しを受けて私たちの宝のような信仰を表に表すことができるように私たちを押し出してください。このまま隠したままで人生を終えるのか、それともイエス様を愛していることを言葉によって行動によって表していけるかどうか、今私たちに選択が迫られています。どうか正しい選択へと、あなたが喜ばれる選択へと私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。